皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は間接雇用から直接雇用です。最近になりまして、アルバイト、パート、あるいは派遣、請負の人たちを、正社員、あるいは、季節採用の社員という形で、直接採用する傾向が増えてきております。経団連の会長のお膝元でありますキヤノングループも、製造部門ではなんと従業員の 75% が間接雇用だったんだそうですが、そのうち1000人を正社員に、2500人を期間限定の正社員に、期間限定の社員にするということで、合計3500人を直接雇用するという話ですね。いろんなところでその似たような話が広がってきておりまして、この10年ほど吹き荒れましたリストラの嵐もですね、この辺でその流れが完全に逆転しているようであります。企業にとりますと、一番簡単に人件費を減らす方法として人の首を切る、あるいはその正社員を派遣アルバイト、その他請負に変えてしまうというやり方があるんですが、これはある意味ではデフレの時代の仕事の仕方でありまして、デフレの時代は安くてもいいものがたくさん出てくるというような時にはですね、こういうやり方でもいいのかもしれませんけども、インフレになってきてですね、人材が本当に乏しくなってきた時にはですね、本当にその仕事のできる人というのは、もうすでにどっかで働いていて忙しいわけでありますから、なかなか人材は集まりません。特に地方など行きますとですね、過疎化とですね、高齢化のためにですね、そもそも働くことができる人がほとんどいないという地域もあるんですね。ですから、そういうところでもなおさらですね、正社員としてちゃんと待遇しないと、誰も働いてくれないということになるわけであります。考えてみればですね、本当に日本もこの10年ですっかり世の中変わってしまいまして、その間接雇用、なんて言うんでしょうかね、正社員でない形で働いたり請負で働いて本当に悲惨な目に遭っている人も多いわけでありますけども、そろそろこの辺で、この辺が限界ということで流れは変わってるんでしょうね。最近はファーストフードのようなところでもですね、労働組合という話も聞こえてきますし、いろんな形で労働者の権利が、主張されるようになってきました。それと同時にですね、この特に小泉内閣になってから行われておきました景気回復論争な、景気回復の話のその実態がですね、暴露されてきているわけでありますね。これまでのこの、4、5年の間景気がいいと特に大企業が言っていたその大きなポイントというのは、1にリストラ、人件費の切り捨て、2に円安で、3にあれですね、中国特需で、4に、ゼロ金利と金融緩和ということですから、いずれも特殊要因でなんとか持ち上がってたわけであります。軍需産業が非常に、盛んだった戦争中と同じですね。でその時代が今や終わってるわけでありますね。ですからどんなにこの人件費を安くしてももう追っつかないところまで来始めてるわけでありまして、本当にそのこの特に小泉内閣以降の忌まわしき時代がですね、まさに東条内閣ですね、今終わろうとしております。安倍が言ってみれば小磯国明内閣ですね。で、あれでダメだったらしになりますと、選挙前に、なんか今度は鈴木貫太郎、いよいよ終戦の内閣ができるんじゃないかなと思いますけども、本当に時代は終わったなと、つくづくと思う次第であります。でそもそもですね、働く人というのはですね、今のようにその企業の外にいる人間だと言われる筋合いはないわけでありますね。企業の中にいるのが株主で、企業の外にいるのが従業員だというようなことを言う人いるんですが、とんでもない話でありまして、物理的にしょっちゅう会社の中にいるのが従業員で、株主なんか時たまやってくるだけなんですよね。言ってみればその今までのこの時代の反動でありましてね、あまりにもこのなんか、偏りがあった部分をですね、株主の力という形で直す分は直したというのがこの 10年ほどの時代だったと思います。で今の時代の経営というのは、全ての人に対してですね、いろんな配慮をしなければならない時代になっています。株主だけではなくて、 お客さんであり、社員であり、地域であり、それから環境その他、社会全体に対してであり、すべてに対してですね、まあ、いろんなその働きを善なるものにしていかないと許されないというのが今の市内の経営というものなんですね。ですからその働いている人だけにですね、芝を寄せるというのはこれは絶対できない話でありまして、でむしろその働いている人がですね、一体感を持って仕事できるようにやった方が、今みたいなそのものすごい転換期にはですね、はるかにその企業のパフォーマンス上がります。例えばですね、もういよいよ不況になってきた、どうしたらいいんだっていう話したときですね、その会社に帰属意識ない人は、じゃあどこに今度転職しようかと考えるだけですね。で、本当に帰属意識を持ってるんであれば、自分の問題として会社の未来を考えていきますね。まあ、こういうのの積み重ねがですね、企業のその力っていうものになっていくんですね。ですからまあ今みたいな時代はですね、本当にそのみんな嫌々ながら働いている人が本当に多いんで、まあ、こういう時はですね、時代が変わった途端にその組織は持たなくなるということになります。まあ、戦争が終わった時と同じようにですね、一旦その解散してやり直しというような会社が、まあ、特に大企業を中心にこれからたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。それからもう一つ面白いのはですね、今日本でウルトラ右翼、極右の連中がですね、アメリカにボコボコに叩かれているんです。まあ、田原総一郎だとか、まあ、あの辺もそうかもしれませんけども、極右の連中いますよね。なんかその右がかったこと言ってですね、まあ、日本人を脅かしてですね、まあ、脅かしながら権力を得ていくような連中でしょうかね。ああいう連中がアメリカの日本ロビーの連中からボコボコに叩かれてるんですね。ワシントンポストなんかにもこの間安倍のダブルトーク、安倍ツダブルトークなんていうそのエディトリアル、社説が出てましたよ。安倍なんてね、まあ、指捨てになってましたし、ダブルトークっていうのは日本語で言ったら二枚舌ってことなんでしょうかね。北朝鮮の拉致は悪いって言って、なんでその従軍慰安婦の拉致はいいんだと、まあ、そう書いてありましてね、まあ、もちろんそういう主張に対してはいろいろ反論もあると思うんですが、まあ、とにかく、そうやって安倍をですね、どんどん攻撃してるし始めたというところが面白いですね。本当に日本の、まあ、最近右翼って言うんでしょうかね、ああいう人たちも堕落した人たちが多いようでありまして、自分で考えて本当に国のためっていうよりもなんか自分の権力のために威張ってる人が多いんですね。しかもアメリカの虎の家を借りて威張ってた連中がいまして、まあ、そういう連中がそのアメリカの手のひら返したことで立場を失っちゃったわけですね。ですから右翼バブルもですね、まあ、この辺で大体おしまいなんじゃないでしょうか。まあ、右翼バブルがおしまいになるということは弱い者いじめもおしまいということですから、まあ、弱い者いじめされてた人たちはそろそろ頭を上げることができるようになります。それと同時にですね、弱い者いじめで得ていた権力ってなくなっていきますから、弱い者いじめで得ていた権力で支えられていた組織もですね、まあ、なくなっていくんですね。まあ、そうすると、まあ、自分の会社はどうなのかって考えてみると大体わかると思いますけども、まあ、そういうような会社の部分はですね、組織はやっぱりゼロからやり直しということなんで、まあ、それはそれで大変かもしれませんけども、いつまでも弱い者いじめが続くよりは、まあ、いいんじゃないでしょうかね。まあ、そんなことがこれから始まるんじゃないかなというふうに思っております。で、大体その本当に今回の北朝鮮問題なんか典型的なんですけども、日本が余計なことを言うからその全体の核協議が崩れるとかですね、まあ、そういうふうに言われるわけで、まあ、本当に日本の外交完全に破綻してますね。核の傘の話でもね、本当にどうやって核の傘で日本を守ってくれるのか、これから聞いてみようなんて外務省はのんきなこと言ってるわけですから、今まで核の傘は実は幻想だったわけですよね。そうなるともうお手上げ状態ですね。で、この間椎名元三郎さんっていう方が亡くなりましてね、まあ、この方はすごい方で、去年でしたかね、去年だか一昨年だか、アメリカ大使公邸で開かれましたパーティーに、まあ、この方いらっしゃいましてね、アーミテージから直接なんか表彰状みたいなのをもらってた方ですよね。日米関係に功労したということですね。で、普通のその、まあ、宮沢さんなんかよりも先置いてですね、前の宮沢総理なんかを、まあ、差し置いてね、この椎名さんがですね、まあ、賞状をもらってたみたいですけどね、まあ、こういう人が今いなくなっちゃったんですよね。日米の裏側でですね、全部分かった上でいろいろこの落としどころを決めて、まあ、行動する人がね、もう日本にもいないんですね。ですから一旦こじれたら、まあ、子供の喧嘩じゃないけども、なかなか収拾がつかなくなるんですね。まあ、ですからこの椎名さんの時代っていうのは、まあ、いろいろありましたよね。まあ、70年代の頃、日米戦意問題あたりから、まあ、本格的に日米揉め始めますわね。で、まあ、戦後のいろんな体制をどうするかってことまで含めて、 まあ、経済だけじゃなくて軍事面まで含めてね、まあ、外交を含めてどうするかって話で、まあ、椎名さんみたいな人が裏側で動いてね、いろいろまとめてきたんですけども、まあ、そういう人ももういなくなっちゃいましたね。そうなってくると、まあ、本当にアメリカの姿を知ってる人も日本の要するに政治にもあんまりいなくなってくるし、みんななんかそのね、先導的になってくるし、まあ、揉める喧嘩を収める人もまあいなくなりますわね。まあ、それから外務省なんかもね、アメリカ派と中国派が昔から分かれてるんですけども、そのアメリカと中国が手握ったわけですよね。アメリカと中国が手握っちゃったらですね、アメリカ派も中国派もないわけで、両方ともですからお手上げになっちゃったわけですね。まあそんな感じで、本当に日米蜜月時代はですね、遠くなりにけりというのが今の率直な実感ですね。まあそういう状況の中で日本は日本らしくやっていかないといけないんですね。私前からグレートコラボレーションの話をしていますけども、いよいよそういうことやっていかないと日本はもう回らないと思いますよ。住宅ローンバブルがアメリカで崩壊しておりましてね、これどんどん今広がってんですよ。住宅ローンというのはですね、ものすごく深刻な問題で、これ破綻したら人が家に住めなくなりますからね。で、今週号のエコノミストにも随分でかい記事載ってましたね。中国も当然やっちゃってるしね、スペインとかイギリスとかアイルランドでも住宅ローン破綻の問題が広がってるなんて書いてありましたよ、エコノミストにね。まあですからこれって結局ですね、不動産、なんて言うんでしょうか、資本主義、不動産資本主義の崩壊なんですね。日本ではその昭和の土地資本主義が崩壊しまして、で世界日本経済の背骨折れちゃいましたけども、まあ、あの時崩壊したのは商業用不動産でしたからね。まだやられるのは企業で、最終的に銀行が、まあ、問題を抱えることになって、銀行の破綻と政府の救済ということでオチをつけて、で国民には基本的にはその時はあまり大きなも問題を起こさなかったですね。大きなツケを回しませんでした。でもその後はですね、結局ものすごい不況と、企業の淘汰と大リストラということで、最終的に国民にもですね、ものすごいツケが回ってきちゃったんですけども、住宅ローンが破綻するとですね、これ一気に国民のところに来るんですね。企業や銀行もそれは当然ひっくり返りますよ。これ無事で済むわけないんで、今実際にアメリカではですね、ファニー・メイ・フレディ・マックというその、まあ、巨大な住宅抵当公社あるんですが、これがまあ倒産しかかっててですね、大騒ぎになってますよ。でアメリカの財務次官なんかもえらいことになったと、まあ、いうようなこと言ってましてね、巨大な銀行とも付き合いがあるからどうするんだろうという話でみんな思ってますね。だいたいこういうファニー・メイ・フレディ・マックなんかえらいいい加減なとこなんですよ。昔からものすごく信用力の低い人に貸したローンを買い入れましてね、で自分のところはその AAA の政府系金融機関だから安心しろと、 AAA なのにこんな高い利回りのものが出てるっつって売りまくって日本人も買ってたんですからね。でじゃあそのクレジットのですね、その差額はどうするのっつうと、政府系金融機関だから心配するんだと。で経営がおかしくなりゃですね、議会にですね泣きついてくるわけですよね。で当然それ法律上はですね、アメリカの税金で救済しなきゃならないとどこにも書いてないんですよ。政府がスポンサーになってるって書いてあるだけで、その損失を国が補填しなきゃならないって書いてある法律は一つもないんですね。ですから当然議会はカンカンになって怒りますよね。ちょうどですから、まあ言ってみれば日本で言えば郵政とかね、厚生労働省のやってる社会保険と同じで、誰が所轄してるんだかよくわからないようなね、金融機関なんです、ここ。ですから、そういうところがね、こう、本当に不良債権問題を表にして潰れるようになりますとですね、すさまじい大破綻ですよね、これ。で、私が昔、モーゲージやってた頃からね、これ大問題だったんですから、もう20年近く前ですよね。あの頃からね、これ大問題だったんで、で今頃になっていよいよもう切羽詰まってきましたね。ですからこの住宅ローンが破綻しますとね、それ単なる住宅ローン破綻じゃなくて国民の生活基盤の破綻になるんですよ。ですから資本主義そのものの破綻であると同時に社会体制そのものの破綻なんですよね。でそんなことってね、まだみんな気がついてないんですよ。でそういう巨大な破綻って最近やったのは日本だけですから、土地資本主義ひっくり返ったのは日本だけなんで、他の国まだ気がついてないんですね。で順番にこれ気がついていくでしょうから、気がついた時にはもうすでに手遅れ で日本は日本でね、その10年前の例の大破綻の時に、まあ、えらい苦労してた人たちはみんな引退してもういないわけですよ。ですからもう今となっちゃうですね、なんつうんでしょうかね、もう、 なんだかわからない、世の中のこと何にも知らない連中がね、第一線で働いてるわけですよね。ですから知らないほど怖いものはないっていう感じでありまして、まあ、本当に巨大な問題が吹き出してきたら金融庁だってもう完全にお手上げだし、安倍内閣だってもうどうにもなりませんからね。でも最後のオチは日本の場合決まってて、まあ、金を出すって話でしょう。国民金融資産1540何兆あって半分が現預金でしたね。ってことは半分は国が保証しなきゃいかんってことですね。まあ、日本ではあんま法律は関係ありませんからね。法律に何書いてあったって国民が金払えちゃ払わなきゃならないのが日本の政府ですからね。まあ預金はだから銀行潰れようが何しようが全部これ払うことになるんでしょう。そうするとまあ700兆の金が出るのかな。まあ現金がありますからね、あれですけど、まあ300兆ぐらいの金は、まあ、出なきゃならないでしょうな。まあすごいことになるでしょうね。まあでもそれ一旦金出してハイパーインフレになるかもしれんけど、まあその出した金の使い道以下で日本は蘇りますから、まあそのお金を出すと同時にお金をどうこの分配していって、どうその、投資に回すかという投資銀行を作らないといけませんね。もうアメリカとの縁もこうやって切れてきてるわけだし、国際金融資本ももうほとんど断末魔ですから、いなくなったら誰も何も文句言ってきませんからね。日本独自のなんか投資銀行を作るには大チャンスですね。もうちょっとすると本当に岡倉がねひっくり返りそうですから、そしたら本当にシーンとしてくるんで、まあ日本独自のなんかインベストメントバンクを作って日本を立て直す時がいよいよなんか来ましたね。なんか見てるとそんな感じがします。まあいずれにしましても、もう戦争は終わりましたよ。間接金融から直接間接雇用から直接雇用にどんどん動きも変わってるし、みんな自分がこれからですね本当に、長い間時間かけて自分が取り組める仕事を見つけなきゃいけませんね。そういう仕事を見つけて頑張っていかないと、まあ、日本もそれから自分の未来も開けない、まあ、そういう時になってきたんじゃないでしょうかね。まあ、くれぐれも頑張りたいところですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、間接雇用から直接雇用へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。